高山俊吉気分青信号。
こんにちは。車の事故の事件のお話です。昨年の3月に北海道札幌地裁室蘭支部でバスの運転手に無罪判決が出たという、そういう事件がありました。観光バスが横転をして、でそして乗員が十数名怪我をして、でこのドライバーが交通事故で重軽傷を負わせたという、その刑事責任を問われた事件で無罪判決が出た事件ということでした。で私は昨年5月にこのことをこのインターネットラジオで、お話をさせていただきましたが、つい最近東京のキー局で言いますとテレビ東京系ということになるんでしょうか、特別番組が企画されまして、0.1% の奇跡逆転無罪ミステリーというタイトルで、いくつかの事件報道の中の一つにこの事件が取り上げられました。そのことがありましたので、そのテレビの中でも少し私がインタビューを受けているものですからお話をしたこの機会にもう一度この事件の話をしてみようと思うようになりました。この事件は胆振管内の白老町の道央道で、今からですと7年前になりますが2013年に三菱ふそうのバス、これはマイクロバスでした、乗客13人を乗せて走っている間に起きた事故で、これで自動車運転過失致傷罪に問われた50代の男性が刑事責任を問う裁判があって、それで札幌地裁室蘭支部は無罪判決を言い渡したという事件でした。事故原因について運転手に前方不注視などの過失があったという検察官の指摘を否定して、バスの部品が破損したことによって安定的な走行が困難になった可能性があるという、そういう判断をしたんですね。でバスの部品が破損したということが原因で起こった事故だということについて、検察はこだわりまして、それは実はそれが直接の事故原因ではないという主張をしたのですね。で問題の争点はバスの床下にある金属製の箱型のセンターメンバーという部品があるのですけれども、ここが破損した、でこの破損したことは事故原因だと、これが被告人弁護側の主張でしたけれども、それはそうではないと、その部分が壊れて破損していたということは事実としてあるけれども、しかしそれは車体の異常を感じたドライバーとして運転手として、その時に直ちに減速をして止まるなどをすればこの事故は起きなかったというような主張を検察官はしたんです。で事故直前に車が異常な状態になったということはあるのだけれども、それは時間的に言うと10秒ちょっと超えるぐらいしかない、その十数秒という時間の間に、事故が発生しないように対応する責任がドライバーにあるだろうかと、こういう議論になって、裁判所はそれは期待することが無理だという判断をしたというものです。非常に常識的というか健全な判断だったというふうに私は思います。検察はもともと車体の異常ということを全く論じないでいて、そして被告人弁護側からそのことを強く主張された中で、 車体の異常が仮にあったとしてもドライバーの責任はあるというそういう主張をするという、これまあ予備的主張というのですけれども、予備的主張をしなければならない状態に追い込まれたという点で検察側にとっては非常に厳しい訴訟進行になって、結果それも裁判所に認められなかったという、そんな非常に裁判の進行自体もあまりノーマルでない進行だったというふうに私は思いますけれども、さて問題はこの事件のいわば本質というか一番重要なことは何だったのかということです。で、検察側は実はこのバスに重要な欠陥があった、重大な欠陥があったという、その被告人がずっと前から指摘していたことを一切認めずにドライバーの責任にこだわり続けたんですね。で、これは実を言うとこの三菱ふそうのバスというのは同種の車両欠陥があって、同じ場所、非常に近い場所、センターメンバー近辺の部品の破損ということが原因になって、そしてこれをリコールするということまで行われていた状態だったという、それが事実としてあるのにもかかわらず検察側はそういうことについて関心を全く向けなかったんですね。検察側は被告人に対しては対決する一方、欠陥商品を作ったメーカー側の弁護人になったというふうに明確に言い切れる事件でした。なぜ検察は欠陥車両を売り出した三菱ふそうの弁護人になるのだろうか。異常な訴訟活動、異常な公判活動だったというふうに私は言わざるを得ないと思っています。検察は本当に公正公平に事件の真相を究明するという姿勢に立たないで、そしてこの事故の原因をもっぱらドライバーの責任というところに絞り込むことに急急としたというふうに言えると思います。これでは検察の信頼を失う、検察は信頼を失うことは必然です。この事件ではメーカーは非常に卑劣な対応をしていまして、この事故が発生したその時のこのセンターメンバーには問題なかったということにこだわって、その時より少し後から以降のこの車についてのリコールを実施したけれども、この事故が発生した時点で製造されていたバスについてはリコールをあえて外すといったような非常に技巧的な対応までしています。メーカーの責任は甚大だというふうに思います。三菱ふそうは皆さんもご承知かどうか、タイヤが脱輪をして、そして、歩道にいた親子に激突をさせて死傷させたという大変ないわば前科前歴を持っているメーカーです。で、こういう立場にあるメーカーをひたすら擁護するという立場に立つ検察ということの問題をやはり私たちは正面から論ずる必要があると思います。先ほどご紹介した最近放映されたテレビでは検察警察の対応の問題点を指摘するということがこの番組の共通テーマであったようで、メーカーの責任ということについてはあまり触れられていませんでしたけれども、私はそのことを強調したいと思います。もし機会があったらまたこの番組にも関心を寄せてご覧になられることを、方法がどのようにあるのか私よくわからないですけれども、ぜひ関心を寄せていただければというふうに思って今日はこの話をいたしました。今日はここまでにしましょう。